愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日も御言葉から素晴らしい恵みを共に分かち合っていきたいと思います。今日はイエス様のされた2つの祝宴の話の中から、どのように御国を広げていくのか、そのことを共に分かち合い恵みをいただきましょう。
ルカの福音書14章7節から14節。招かれた人々が上座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは、彼らに例えを話された。婚礼の披露宴に招かれた時には、上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら、末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時は満座の中で面目を施すことになります。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい者、体の不自由な者、足のなえた者、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時お返しを受けるからです。
イエス様は2つの祝宴についてお話していますね。最初の祝宴は招かれる、祝宴に招かれる人の話をしています。我先にと、その祝宴の上席の方に向かって座ってしまう、そういうことではなくて、自分を低くして、下座に座りなさいというふうに教えておられます。こうするとですね、我先にと自分が高いところに行くよりは、周りの人たちが帰って気を使って、あなたはもっと上席に座ってくださいというふうに、あなた自身の立場、身分、そういうものを引き立ててくれることになる、というのです。これは常識的な知恵でありますけれども、この話が一つです。次の祝宴についての話は、今度は招くことについてですね。夕食やお昼ご飯を作って人々をもてなすときに、身近な親しい家族や仲の良い人たちを招くのではなくて、招いてもお返しすることのできないような人たちを帰って招きなさいとイエス様は教えておられるんですね。さあ、この2つの祝宴から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。この2つの祝宴、招かれる、または招く、違うそれぞれの別な話のように見えますけれども、実はつながった話です。この地上においては天の御国の祝宴、これは礼拝を意味します。ですから、この2つの祝宴は礼拝に関連して考えていくことが一つできると思います。私たちキリストにある者たちは、この地上において、地上における神の御国、天の御国のを広げていく使命があるんですね。この使命をよりよく果たすためには、祝宴、そして礼拝がとても効果的です。この地上の祝宴を私たちはまず招かれるものとして、受けることができます。自らを低くし、謙遜に、その祝宴の中に入っていく。これはマタイの福音書の23章12節の御言葉にもありますけれども、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされますとあります。 礼拝についての姿勢と似ているのではないでしょうか。もちろん礼拝は神様に自分自身を全身全霊を持って捧げる、こういう礼拝ですよね。心から神様を褒めたたえ捧げる。ですがそのことにより自分を低くすることにより、そして捧げていくことにより、神様からの素晴らしい祝福をたくさんいただくことができるんですね。これが自分を高くしている状態であれば、神様の恵みや祝福を受けることは愚か。神様に清い礼拝を捧げることすらできないのではないでしょうか。王のおみ足に口づけをする、そして王なる方を褒めたたえる、これが礼拝の元となる意味合いです。私たちはこの礼拝を通して素晴らしい恵みをいただいていくことができます。霊的な力をいただいて、元気をいただいて、リフレッシュされていきます。そして神様の喜ばれる最上の礼拝を捧げていくことができるんですね。次の祝宴はあなた自身がもてなす側、振る舞う側となることです。これを礼拝に例えるならば、祭司たちが民に仕えて礼拝を導いたように、サービス、奉仕の礼拝を捧げるということです。招く人たちに注意するようにイエス様は言っていますね。貧しい人、体の不自由な者、足のなえた者、盲人たちを招きなさい。ここに書かれている人たちというのは、聖書の時代においては特に社会的に虐げられた人たちです。ともすれば、お前の罪のためにそのような体の不自由を負っているのだと言われかねない状況の中にある人々でした。ですが、聖書では、このような人たちにこそ神様の愛を述べ伝えなさい。これは神の国とその義を行うことである、と言っているんですね。マタイの6章33節にもあります。私たちが仕える人たち、それはあなたがこの人を招きたい、この人を仕えたい、自分の好きな人、自分の好みによって選ぶことではなく、神様ご自身があなたを通して、あなたが仕えることを通して私の愛を表してほしい、私の慰めを与えてほしい、そのような人たちに仕え、招き、もてなすということであります。あなたのうちに今そのような人が思い浮かばないかもしれない。ですが、神様、導く人たち、出会う人を通し、また記憶の中にある過去出会った人たちの中で、もう一度あなたを通して、奉仕をして、私の愛を伝えてほしい、そのように迫ってくる人たちが思い起こされるかもしれません。志は神様があなたのうちに立てさせてくださいます。さあ、この二つの祝宴の中から礼拝という隠れたキーワードを持って神様にワーシップを褒めたたえる最上の礼拝を捧げること、そして祭司たちのように神様が示す魂にあなたご自身、あなた自身が仕えていくこと、この奉仕の礼拝、二つの側面を見ることができました。これらはどちらかを強調して行うことではありません。それぞれバランスよく行っていくとき、最高の力を発揮していくことができます。最近私たちは夫婦で、うちは奥さんとですね、一緒に祈る時間、合心祈祷というのを毎日しています。彼女はちょっと前に、ある病気があって手術をしたものですから、健康の回復のために毎日祈るわけですね。手術からも3ヶ月経とうとしていますけれども、なかなか体力がついてこない、そして気持ちの面でも元気はつらつというところまでの回復がなかなか見られないんですね。私は毎日毎日彼女のために、その体調の回復や癒しを祈りますけれども、目に見える変化が現れないことで少しイライラしてきたんですね。祈る中でもっとこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないか、神様に、祈るべき事柄を一緒に祈っている妻を責めるような言葉で祈って、失敗したことがあります。当然妻も良い気持ちはしなかったでしょう。祈りの中でどうか責めないでくださいというふうに言われて、私もああ確かにそうだったなというふうに思いました。そのことがあった次の日の朝、 御言葉をいただいて、神様黙想している時に思わされたんです。それは祈ってばかりいないで具体的に行動していきなさい。祈り礼拝する、これは最上の喜びで神様を受け取ってくださるでしょう。ですが、そのことで信仰を持って一歩踏み出していくこと、行動していくこと、もっと具体的にお仕えしていくこと、これが必要になるのではないでしょうか。彼女の体調の回復のためには、岩盤浴に行くように、月に何度か時間を作ってあげるとかですね、食事の当番、私がもっと買ってあげるとか、いろいろ方法が具体的にあるわけです。そのことを一つまた実践するように、決心しました。皆さんいかがでしょうか。二つの祝宴を通して礼拝捧げることを奉仕すること、この礼拝の醍醐味を味わっていきませんか。この二つの礼拝を両輪にして御国の祝宴をどんどんあなたを通して広げていきましょう。この地上における神の御国はこのような時にあなたを通して広がります。心から祝福してお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛のリバイバー、聖霊の風よ、リバイバー。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。